イエス様感謝をします。今日も本当に主はあなたは生きておられ、ここで本当に3人のものまたそれ以上の人たちが今集まりあなたを礼拝しております。主よ、そのような時に主あなたが働かれまた私たちの心に主あなたが啓示を与えてくださり新しい、本当に私たちの歩みをあなたが導いてくださるので主を感謝いたします。今日、礼拝について、共に学んできますけれども、イエス様あなたがもっともっとこの深い主をあなたとの交わり知りたいです。どうぞ、語ってくださいますようにあなたに期待します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。はい、ですね、そしたらちょっとうまくいってないかな。よいしょよいしょ、あ、来ましたね。はい、それでは御言葉をですね、一緒にお読みしたいと思います。じゃあやりましょう。3、はい。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。アメン。これはですね、私が去年、10月に、同じテーマ、真の礼拝者を目指してというテーマで、メッセージをさせていただきまして、全く、同じテーマと、御言葉でございます。はい、ということですね、この真の礼拝者を目指すというのにはですね、まあ終わりがないかなと思ってまして、これはずっとね、目指していくもんだなとね、僕は常々感じてます。だから、自分を僕はね、真の礼拝者だともね、まだこう、なんていうんですかね、もちろん、言えるんですけども、でも本当にもっともっとね、やっぱ深い世界があるので、それを目指していきたいなと願ってまして、それぞれ皆さんのね、この段階っていうのは多分違うと思うんですよね。本当に、今から、救われようとされている方、もう救われたばかりの方もいらっしゃるし、もしくは、もうね、本当にこの真の礼拝者を目指して、もうスタート切ってこう、一生懸命ね、こう走っている方もいらっしゃるし、ゴールが見えて、もっともっとこう、主に近づきたいなと、感じておられる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、でも本当にこのね、御言葉が示してくださる通り、本当に主はこの礼拝をするものを求めておられらっしゃるので、私たちはそれを本当に、目指してですね、いきたいと、はい、願っております。ではですね、今日の学びを、スタートしたいと思うんですが、今日の、ゴールですけども、これはですね、一つは、賛美の力について知ることです。テーマは礼拝なんですけれども、この礼拝と賛美っていうのはやっぱりこれ切っても切り離せない存在ですよね。で、この礼拝においての賛美が、まあ、どういう意味があって、どういう力があり、またそれがどのようにこう重要なのかっていうのをですね、まあ、今日知っていくっていうことができたらと願っております。そしてもう一つは、これは去年のメッセージでも探りましたけれども、自分たちが何者で、なぜ賛美をするのかっていうのを知ることですね。これもとても大事なことです。でもう一つは、真の礼拝者を目指し、真の礼拝を求める心が足ること。これも本当にさっきね、本当礼拝者として私たちがこうスタートを切る、または本当に求めて進んでいくっていうこと、とても大事なことなので、それをゴールとしたいと思います。はい、それでですね、教会のビジョンを、確認したいと思います。これはなぜかというとですね、もちろんその教会に与えられたビジョンだからなんですが、礼拝、今回礼拝っていうテーマなんですけども、礼拝と賛美っていうのはですね、このビジョンを、前進させていく、もしくはもしかしたら私たちの個々人に与えられたミッションがあるかもしれませんね。神様から、ミッションだと役目とかですね、本当にその生きる目的っていうのを神様が与えてくださっていると思うんですが、それを要は見ていく、前進させていく力がこの礼拝と賛美にあります。ですから、まあ、このビジョンをね、まあ、まずはちょっと確認をしながら学んでいきたいと思います。今年のね、御言葉もありますので、これも読んでいきたいと思います。一緒にちょっとじゃあ御言葉を拝読しましょうか。はい、じゃあイザヤ書一緒に読みましょう。3、はい。時が来ればヤコブは根を下ろし、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、 地上をその実りで満たす。アメン。じゃあ次ヨハネの福音書いきましょう。3、はい。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。アメン。この教会のビジョンはですね、僕が、中学生か高校生ぐらいの時にですね、まあ、だと記憶してるんですけれども、まあ、はっきりとアブさんがですね、このビジョンを、この教会に与えられている御言葉ということで、語り始められたのを記憶しています。で、その時はですね、まあ、まさか、この津田、まあ、それこそあっちの津田ハウスですよね、津田ハウスで礼拝をしてた頃で、まだこの教会とこの世界がつながっているっていうですね、実感だったとか、まあ、実際にこの目に見える形ではそれがなかったんですよね。だからその時は、当時は僕はですね、いやー、まあそうは言ってもなみたいな感じで、半信半疑でですね、まあ、不信仰のものだったんですけれども、これを、見ておりました。で、しかしですね、本当にアブさんはこのビジョンはこうなるんだということで、まあ、その時からずっとですね、まあ、本当に、継続してこの御言葉を、まあ、宣言し続けて、まあ、教会の皆さんもそうですけれども宣言し続けてきて、まあ、今に至るということなんですけれども、本当に実際にですね、今見た時に、まあ、さっきも安藤さん任せされましたけども、アメリカにね、本当に、つながっている。また、フィンランドもすごくね、つながりがあるし、まあ、あちらの世界地図を見るともうたくさん世界中と今津田がつながっているっていうのをね、見るときに、本当にこのビジョンが前進して、またますますこれは本当に進んでいくだろうと、まあ、そう本当に確信させられるものがあります。そしてこのビジョンを前進させてきたものは何だろうかな。もちろんね、御言葉信じて信仰によってこう御言葉を握るっていうことはとても大事なんですけれども、しかしその原動力、油注ぎ、その力をもたらしているものは何かなと、それをですね、本当に探っていくときに、これはやっぱりこの教会で行われている礼拝他ならないなと確信しております。っていうのがですね、この、この後でも語っていきますけども、この礼拝賛美っていうのがこのビジョンを前進させる力とか資源、そのようなものを私たちにもたらしてくださるからですね。賛美の力と重要性についてちょっと少しねお話をしたいと思うんですが、まずちょっと御言葉をお読みいたしましょう。じゃあ詩詩記の一章一節か二節ですね、読みましょう。3、はい。ヨシュアの死後、イスラエルの人々は主に問うて言った。私たちのうち誰が最初に登っていってカナン人を攻撃すべきでしょうか。主はユダが登れ、見よ、私はその地をユダの手に渡すと言われた。めん。これはヨシュアの死後ということなので、時代からいくとまあ、その前にモーセが、エジプトをですね脱出してイスラエルの民を率いて、アラノをさまよい、そしてその後ヨシュアの時代に、ヨルダン川を渡りカナンの地に入るわけですよね。そして、このカナンをこう占領していくというね、本当に戦いの時代っていうのがこうスタートして、そしてまあヨシュアはたくさんのこの領地を獲得していったんですけれども、まだ途中なんですよね。このでその後ヨシュアが亡くなったと、まだしかし占領しきれていない土地があり、獅子と呼ばれるね、本当にその次世代の指導者たちが引き継いでいくわけなんですけれども、その時にですね、このイスラエルの民は、誰が最初に登っていってカナン人を攻撃すべきでしょうかを主に聞いたんですね。でその時に、主が言われたのがこのユダだというふうにおっしゃいました。ユダというのはですね、まあ、この十二部族のうちの一つなんですけれども、後にこのユダ族からダビデ王が出てきて、そしてさらにその後イエス様がね生まれになるという、まあ、本当にこの選ばれた部族の一つなんですけれども、ここでもですね主がこのユダが最初に行きなさいというふうにおっしゃられるわけです。でこのユダというですね、意味というか名前はですね、これは賛美という意味があるそうなんですね。そしてさっきも言いましたけども、このイスラエル の、まあ、この陣営がこう進んでいくときですね、進んでいくときにこのユダ族 を、まあ、先頭にして、さらに、もう一つ、イッサカル部族と、ゼブルン部族っていう、この二つの部族もですね、共に先頭に立って進んでいったそうです。そしてこの、もう一つの、ね、部族のイッサカルっていう部族は、まあ、予言的な事柄、そしてこのゼブルンは、賜物誉れっていうのを、ね、意味するそうです。この私たちが賛美を始めるときにですね、本当にこの油注ぎとか、力っていうのが、解き放たれてくるんですよね。というのはですね、これは私たち自身がこの賛美からスタートするときに、動機ですね、何かをスタートするときって多分何かしらのこの動機があると思うんですけれども、この動機がですね純粋になるっていうことです。何かをスタートするときね、いろんな私たち願望を持ちますよね。なんかこう、例えば商売をスタートするときなんかは、なんかやっぱお金を稼ぎたいとかね、もしかしたらまあこう人から認められたいとか、いろんな多分人間って動機を持つんですけれども、この賛美からスタートするときに私たち自身のこの動機が純粋になっていくっていう、まあそういったことがですねあるようです。でもう一つですね、先ほどもう一つの部族の、ゼブルンっていう、まあ、部族があるんですけど、賜物誉れ、を意味するんですが、もう一つですね、富ですねという意味もあるそうですね。で、これも私たちがこの賛美を始めるときに、この私たちにですね主からの啓示ですね、悟りっていうのが、与えられて、そして、先ほども言いましたけれども、神様こそが私たちにとっての力の源ですね。力の源であり、供給主、私たちが足りないものを主が与えてくださる供給主であるということに私たちが、気づき始めるということなんですよ。賛美からスタートすると。ですから、この私たちにとって、この御国を前進させていく時にですね、必要な資源っていうのがまあたくさんありますよね。具体的にはでも本当に主からのこの知恵だったりとか力だったりとか、でもお金も必要かもしれませんよね。御国を前進させるためにはお金も必要かもしれないし、人も必要かもしれません。しかしそれはですね、本当に私たちがこう頑張ってですねこう獲得、していくのではなく、主から来るものなんですね。ですから本当にその私たちがこの賛美を持ってスタートしていくときに、主からのこの供給がですねスタートして御国を、前進をしていくことができるということなんですね。僕のまあ証にはなるんですけれども、私もですね、まあ、仕事、若い時に就職をして、で仕事をスタートしてですね、まあやっていく中でやっぱりいろんなことがあってですね、絶対やっぱりその仕事っていうのはやっぱり行き詰まりっていうのが、誰しもですね皆さん多分経験されると思うんですけれども、まあ、多分に漏れず僕も経験をしまして、その時にですね、私は高松に、通勤を車でしてるんですけど、大体1時間ぐらいかけて高松に行くんですが、その中でね、礼拝をしてるんですよね。前も証しをしたことがあるんですけど、賛美をして礼拝をしてやります。しかし、ですね、最初の僕のこの動機というのはですね、やっぱりその仕事がうまくいかない、さらにもう人間関係もものすごく大変で、もう仕事を辞めたいなっていうぐらいめちゃくちゃ悩んでる中で、その状況をなんとか打破したいなと思ってたんですね。ですからそのためには主からの力が必要だ、そのためには賛美をしないといけないっていうことで、頑張ってもね、賛美して礼拝して、助けてくださいっていうことで礼拝をしました。しかし、さらにその状況がですね悪化していくと、僕はもう賛美ストップしちゃうんですよね。頑張って賛美をしてるから、気分がですねだんだんもう本当に神様もう無理です、乗りませんってなってくると、結局、賛美をストップしてですね、で自分の聞きたい音楽ラジオみたいなのを聞きながら出勤をしてたわけです。はい、ということでですね、結局振り返ってみると、自分のまあ思い 僕の動機っていうのはですね、何か神様からこれ欲しい、もちろんね神様与えてくださる方なんで求める、求めなさいと書いてますから求めること自体は悪くはないんですけれども、でも僕は何かこう本当にね頑張ってその力を求めてたんですよね、神様に本当にその何とかしてくれ何とかしてくれっていうことで、でも気分が乗らないとそれをやめるみたいな感じの求め方をしておりました。でその後ですね、僕が、今マサミチームのリーダーをしてますけども、賛美のリードをねここでまたってするようになった時に、まあ、ちょっと状況が変わってきまして、というのがですね、まあ、賛美を導くっていうことは練習をしないといけないんですよね。ここに立ってやっぱりこう賛美をするっていうね、どうしても責任がありますからっていうことです。まあ、これも動機は最初は責任だったんですけれども、でも本当にこれまあね、神様の前にもやっぱり人の前にもこれはまあ本当にちゃんとしないといけないっていう思いで賛美のこう練習をですね毎日毎日スタートしたんです。でそれは出勤を先している礼拝の中でですね、まあ、賛美の練習をスタートしたんですけれども、ただ前回と違うのはですね、もう気分が乗るとか乗らないとかっていうのはもう関係ないんですね。来週僕もここに立って賛美しないといけないからもうそんなことは言ってられないんで、もうとにかく本当に気分が乗ろうが乗らまいが必死に賛美したんです。神様にとにかく主を賛美します、来週この賛美するから助けてください。そして本当に自分の生活がねやっぱり問われますよね。前に立ってね、まあ、こうやって語らないといけないので、で賛美を導かないといけないので、まあ、常にこう本当に自分の心を探られる状態っていう、まあ、状況だったんですけれども、しかしこれをですね本当に神様が、経験させてくださった時に、一つね本当にこの変わり始めたんですね。僕の心が気分がいい、なんか賛美をしたい、賛美をするっていう順番が逆転しました。賛美をする、気分が乗ろうが乗まないが本当に主を賛美し礼拝をする、そうすると僕の内側が変わってくるっていう順番にチェンジしたんですね。これは本当に大きなことですね。ですから、まあ、本当にその後賛美をまたねリーダーとしていろいろ学んでいくんですけれども、早い段階でですね、まあ、主がこれを教えてくださっていうのはとても僕の中で大きな出来事でした。はい、ということでですね、まあ、この賛美の動機ですね、これをちょっと私たちも少しですね探ってみたいと思いますので、ちょっとしばらくね時間を置きますので、ちょっと皆さん静まってですねいただいて、自分たちのこの賛美をする動機について今現状で OK ですね、ちょっと少し考えてみていただけますか。確かに賛美は油注ぎ、力ありますよね。僕はその力を求めて状況を打破したかったので最初賛美をスタートしました。しかしね、賛美の動機っていうのはそれだけかなと思いますね。次に僕はちょっと考えたんですね、この賛美のする理由って何だろうなって、この質問をまた作りながらも自分で探ってみたんですけれども、天のお父さんは、一人子イエス様を、まあ、本当にこの地上に送ってくださって、イエス様来てくださって、命を懸けて、私たちを愛してくださいましたよね。そして本当に全ての罪が許されました、イエス様のこの十字架によって。何回もこの同じね過ちを繰り返すどうしようもない私ですけれども、神様はそれを息子兄弟と呼んでくださったんですね。それは本当にイエス様の十字架の原因です。この恵みに感謝をして賛美をするっていうのもあるかもしれないです。これは大事なことですね。一旦この状況にね僕落ち着いたんですけど、いやちょっと待てよと、 でもイエス様が来たのは2000年前ですね。だからそれよりももっと前があったはずね。ダビデの時代とか、まだこのメシアを待っている状態でも本当に人々は全力で神様を賛美して礼拝をしてましたよね。これはなぜだろうと、もう一つね、ワンステップ探ってみようと思って、探ったんですけれども、究極的にはですね、まあ、僕が行き着いたのはやっぱりこれは神は神だからですね。本当に神様、この世界を作られた、私たちを作ってくださったデザイナー、クリエイター、創造主、そして私たちは被造物ですよね。ですから本当にこの私たちをこの作っていただいたですね、本当に命を与えてくださった作り主を賛美をするっていうのは、これはもう当たり前のことやなっていうのをね、最終的にそこに行き着いたわけです。ですから私たちのこのお父さんですよね、お父さんに向かって本当にあなたこそ作り主、主です。ということはもちろんイエス様の十字架感謝、あなたの父を感謝します、これもね一つの賛美ですけれども、でも私たちこの感謝が溢れているから賛美をするのではなくて、本当にこの神様を賛美するってことですね。本当にこの世界を作られた、私たちは本当にただ作られたものですから、本当に主を褒めたたえるっていうのは、ああこれはもう本当に主が私たちをこの作られた理由そのものなんですよね。一つねちょっと御言葉をお読みしたいと思いますけれども、詩編の150編の6節にねこう書いてあります。息のあるものは皆主を褒めたたえよ、ハレリア、ね、これはまあ詩編のもう本当に最後の最後にこのような言葉が書かれているんですけれども、もうこれこそ本当に詩編の最後のこの完結の言葉なんですよね。だから本当にこの一言にやっぱり全てのこの詩編ってね、本当にこの賛美、神様を賛美する、章ですけれども、この言葉にほんまに集約されるなと、思わされました。ですから皆さん息してますよね息してるので、主を褒めたたえましょう。ハレルヤ、アメン、感謝します。そして私たちはいつどこで賛美をするのでしょうか、ね、これも本当に問いかけられましたけれども、この場所は本当に今礼拝してますけれども、皆さん集まってね、 2,3 人のものが集まって主を礼拝する、これも礼拝です。でもね、それだけでしょうかということですよね。これも本当に探られますよね。私たちが、使わされた場所で賛美礼拝をしていくときに、そこに打ち破り解放っていうのがもたらされます。さあその場所はね、皆さんどこでしょうかね。みんな多分違う場所ですよね。でも一番はね、やっぱ家庭ありますよね。皆さんそれぞれ家庭の場所に、使わされると思いますね。そこで、本当に礼拝賛美が行われているとすごいことが起きそうな気がしますよね。そして、職場に使わされている方もいると思いますし、学校に使わされている方もいらっしゃると思いますね。僕もさっきね、本当に礼拝、その証しをした時に、その職場に、行ってる途中にね、まあ、本当にこうまず礼拝を捧げているっていうのも話しましたけれども、実はそこで終わりじゃないんですよね。職場に到着してからも礼拝がスタートするんですよ。そこで終わりじゃなくて、私たちの賛美礼拝っていうのはずっと続くもんなんです。生きている限り、息をするもの、息がある限りね、本当に、まあ、死んでも天国行ってまだ賛美しますけども永遠に私たちは賛美をする存在として主は作られたわけなんですよね。これはすごいですよね。ということはこの神様が作られた目的に私たちがこう同意して歩んでいくときに、本当に御心がですね、その場所で行われていく力をですね、主が与えてくださるんです。ですからですね、僕はその職場に行くと、まあ、ハレルヤとかは言いませんよ。大声で やるとね、ちょっとやばいやつかなと思われるんで、それはやりませんけれども、でも本当にね、心の中で感謝しますっていうね、本当に、でも 感謝します、ありがとうございますっていうね、これはでも確かに職場の中でも本当に発することができますよね。だ、私のうちに主を感謝します、主あなたを礼拝しますっていう心を主が満たしてくださった時に、同じその職場の中でもありがとう感謝しますっていう言葉がね溢れ出てくるんですよね。そうした時に本当にその場所の空気っていうのが変わって、そこが御国になっていくんですよね。もっといくと、もしかしたらそういった私たちを見て何かその一緒にいる人たちが感じることがあるかもしれませんよね。なぜこの人はいつも感謝しているのか、なんか楽しそうやなと時々僕も言われるんですけどね、大塚さん なんか楽しそうやなみたいな感じで言われるんですけど、これ本当にでも主からの力ですよね。状況は楽しくないことはたくさんあるんですけども、でも本当にこの感謝喜びっていうのをこの賛美でね、本当にまず私たちが実践していくときに、それがまた別のその現実の場所で、起きていくわけですね。そして、まあ、家庭もね最初に言いましたけれども、これも特に本当にね朝も言ったんですけど、男性かな、特に家庭のねリーダーがそこで、賛美、また礼拝をしていくと、その場所はですね本当に変わっていくと思いますね。まあ女性もそうです、奥さんね、お父さんお母さんが共に礼拝していくと、家庭の雰囲気が変わっていくと思いますね。はい、感謝します。ということですね。まあ、礼拝とは何でしょうか、真の礼拝者とはどんな人のことでしょうかという、ことですけれども、一つですね、ちょっと御言葉を一緒に、お読みしたいです。一つじゃないな、結構ありますけど、一緒にちょっと読みしましょうか。はい、じゃあヘブル人への手紙の10章の19から22ですね。これをじゃあ一緒にお読みいたしましょう。3、はい。ですから愛する皆さん、今私たちはイエスが血を流されたことによって神のおられる至聖所に堂々と入っていけるのです。この新しい命に至る道は、キリストがご自分の体という幕を引き裂くことによって開いてくださいました。私たちはこの道を通って清い神の前に進み出ることができるのです。またこのキリストという偉大な大祭司が神の家を支配しておられるのですから、私たちは間違いなく受け入れられるという確信と真実な心を持って神の御前にまっすぐ進み出ようではありませんか。すでに私たちの心はキリストの血を注げられて清められ、体は清い水で洗われているのです。皆さんアメンでしょうか。アメン、感謝ですよね。本当にイエス様が血を流されて、その裂かれた肉によって私たちは神のおられる至聖所に堂々と入っていけるんです。堂々とね、堂々と入っていけるって本当に感謝ですよね。昔の以前のね、本当にイスラエルの民を、まあこれね、前回のちょっとメッセージでも使いましたけれども、まあ本当に神様に近づいていくっていうのはものすごく大変で、まずね、本当に最初この幕屋の中に入った時に、生贄を捧げて、手を洗って、本当にもうね、何回もこの罪を、洗って、いろんな、本当にね、この幕を通りながら、しかも、だんだんこう入っていける人が限られて、みんな入っていけないんですよね。限られた祭司、また至聖所についてはもう1年に1回大祭司、本当にもう神様はね、とても、まあ、遠い存在だったんですけれども、しかし、これですね、本当にイエス様が血を流され、本当に裂かれた肉体によって、私たちはこの垂れ幕が避けて堂々とその至聖所の中に入っていけるようになったんですね。めん、感謝します。このね、まあ、敵のちょっとね嘘について、前回ちょっと朝お話できなかったんですけれども、少し、お話ししたいかなと思うんですが、敵はサタンですよね。サタンは、まあ、私たちがこの堂々と至聖所に入っていくのが嫌なんですよ。だから嘘を言いますよね。まだ幕があるよ、簡単には神様には近づけないよっていう感じでですね、私たちがまだ神様と距離があるように騙して感じさせるんですね。だから私たちの罪を示してくるんですよ。お前にはまだ罪がある、許されてない、 何回も同じ罪を犯すよ、お前には価値がないよ。私たちのこの過去のことですよ、過去のことを本当に思い起こさせてくるんですよね。だから自分は霊的じゃないとかね、本当にこの私たちがこの神様に近づけない理由っていうのを列挙してくるんですが、それは偽りですよね。この御言葉にも書かれている通り、イエス様の血によって私たちは堂々と聖所に入っていけるんだと。ですから本当にこのイエス様の血の力の裂かれた肉体っていうのをですね、いつも受け取っていく必要がありますね。そして本当に堂々と私たちがこの聖所に入っていた時に、この臨在の中に入る時に油注ぎが来ます。それをサタンは嫌がるんですけどね。だから私たちは堂々と入っていくんです。主は本当に未来のことをね、おっしゃいますね。過去のことは悪魔が言ってきますけども、主は未来のことです。そして未来には将来と希望がある。主はおっしゃられますよね、災いじゃないよって。本当にあなたには将来と希望を用意してるよって主はおっしゃってくださいますよね。ですから私たちは本当にここにも書いてますけれども、清い神様の前にね、本当に進んで天のお父さん間違いなく受け入れられるという確信、そして真実な心を持ってね、本当にまっすぐ進み出ましょう。アメン、感謝します。そうですね。そしてまあ、礼拝のね、本当にこのステップがありますけれども、さっきも言いましたが、本当に最初の第一ステップ、主を礼拝すると、やっぱり決断すること、これサタンに騙されちゃダメです。本当にね、主に近づける、主を、自分が本当にね、どんなボロボロで泥まみれの状態でもね、本当にイエス様待ってくださっているので、本当に近づいていきたいですよね。主よ、あなたを礼拝しますと。そしてあなたを感謝をします。感謝できない状況かもしれないけれども、感謝をあなたに捧げますと、ね、もっとね、私たちはね、そしてそれを表現することができます。まあ、ステップ3で書いてますけれども、手を挙げる、ダンスをする、叫び、これは実はパフォーマンスではないんですね。前でみんな元気にね、本当に賛美をしてますけれども、これは私たちこのパフォーマンスでやってるのではなくてですね、意味があることなんです。本当にこの手を挙げてダンスして叫びを、ね、ハレルヤと叫ぶことによって、これは本当に主よ、あなたを礼拝しますというこの姿勢なんですよね。そして本当にそれをサタンに対しても、また天に対してもね、本当にこのやっていくときに主が本当に天を開いて導いてくださっていくわけですね。そして、主の本当に御声を聞いていきますね。そうすると、まあ、主が賛美を始められると書いてますけど、つまりはですね、主が働き始めるということですね。これは本当に私たちがの頑張りを超えたっていう状況が本当に最後に起きてくるということですね。私たちが主を礼拝するときに主が働かれる、印不思議奇跡が起きてくる。これが最初にもお話ししました通り、賛美の力です。はい、私たちは本当に主のね、本当にこの血を信じて、この深い、体、心、そしてまた霊、この中に本当に今聖霊様がですね、私たちの心の中に宿って待っていてくださるので、本当にその身元にですね、深く深く待っていてくださる聖霊様に心を開いて、力をね、本当に受けていきたいと願います。アメン、感謝します。そしたら、お祈りをですね、させていただきたいと思います。イエス様、感謝します。本当にあなたを礼拝することを私たちは決めていきます。主、あなたを礼拝すると決めたときに、主、あなたが働かれるからです。私たちが賛美をする理由というのは、本当にあなたが創造主、クリエイター、主、あなたは私たちをこの賛美をするもの、あなたを褒めたたえるものとして私たちを創造してくださったから、主、私たちはあなたを礼拝するのです。生きあるものはすべて主を褒めたたえよう。イエス様、本当に私たちが今何ができるから主をあなたを栄光を表すことができるとかですね、主をそういうことじゃなくて、主を本当に息をしてあなたを褒めたたえるだけで主をあなたの栄光を表すことができるから、主を感謝をいたします。だから本当に私たちは生きているだけであなたの栄光を表しているんです。主を感謝します。あなたが作られたからです。今本当に私たちのこの心の中に、主、あなたを褒めたたえる、礼拝する心をもっともっと溢れさせてくださるように求めます。そして本当に今日 お一人お一人が主よ、あなたの力を受け取ることができるように、礼拝者としての本当にこの歩みを主よ、あなたが新しくしてくださり、ますます主よ、あなたを体験していくことができるように主よ、どうぞ導いてください。いや、体験できるから主よ感謝しています。イエス様、あなたが働かれるからです。イエス様、本当に今明日から、家庭に使わされます、また職場に使わされます。主よ、本当にそこであなたが礼拝者として私たちを用いてください。礼拝していくときに主よ、あなたの御心が広がっていくことを宣言します。イエス様、あなたの御心を行えることを宣言します。主よ感謝します。あなたが働かれるからです。主よ感謝します。イエス様、小さき弱き者ですけれども、あなたが本当にますます私たちを導いてくださいます。感謝します。あなただけに全てのこの私たちの人生を明け渡してきます。主よ、どうぞ導いてください。感謝します。イエス様の皆によって全ての栄光をあなたにお返ししてお祈りいたします。アメン。感謝します。